長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話。この番組は長野市薬剤師会がお送りします。今月は薬と食品との相互作用について、三和薬局の奈良本康子さんにお伺いいたします。奈良本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、お聞きの皆さんは薬局でお薬をもらうとき、牛乳や納豆、グレープフルーツジュースなどの食べ物に注意してくださいというふうに言われたことはないでしょうか。食べ物と薬の飲み合わせには注意が必要なものがあるということなんですよね。それではどんな食べ物と飲み物と薬の飲み合わせに注意が必要になるのか、お話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、お薬とお薬の飲み合わせの注意は皆さんもご存知かと思いますが、食べ物との間でも注意は必要になります。
はい、
お薬の効果が出やすくなったり、逆に弱くなったりすることは医薬品の相互作用と言います。相互作用はお薬同士だけではなく、食べ物との間でも起きることがあるので注意が必要となります。
はい、では実際にはどのような食べ物とお薬の飲み合わせに注意が必要なんですか？
はい、例えば抗生物質の中には牛乳と一緒に飲んではいけないものもあります。
はい、
これは牛乳やヨーグルトの中に含まれているカルシウムやマグネシウムなどのミネラルと、乳キノロン系やテトラサイクリン系と呼ばれる抗生物質が結合して体内に吸収されにくくなり、効果が弱まってしまうためです。
はい、
ただしこの場合はお薬を服用する2時間程度空ければ影響はないと言われております。
なかなか抗生物質の名前は難しいですね。
そうですね。
飲んではいけないのではなくて、時間をずらせば大丈夫ということなんですね。
はい、その通りです。はい、
それではよく言われているような納豆についてはどうでしょうか？
はい、納豆を食べてはいけないお薬はワーファリンという薬です。
はい、
ワーファリンは血液を固まりにくくして血管が詰まらないようにするためのお薬です。
うん、
納豆の中に含まれているビタミン K によって効果が弱まってしまうことがあり、
はい、
その結果血管が詰まりやすくなってしまいます。納豆以外でもクロレラや青汁などビタミン K を多く含む食品には注意が必要です。また緑黄色野菜にもビタミン K は多く含まれていますが、一つの種類を大量に摂るといった食べ方をしなければ影響は少ないと言われております。
なるほど。ワーファリンというのは納豆はダメでも緑黄色野菜はバランスよく摂れば大丈夫っていうことですね。
そうですね。
はい、ではこのワーファリンを飲んでいる方がどうしても納豆を食べたいという場合は、さっきの牛乳みたいに時間をずらして食べれば大丈夫なんですか？
いいえ、ワーファリンと納豆の相互作用は少なくとも3日は続くと言われておりますので、
3日
ワーファリンを服用している方は納豆を食べないようにしてください。
はい、
納豆が好物でどうしても食べたいという方は、他にも効果が似ているお薬がありますので主治医に相談してください。
なるほど。3日だとちょっとね、長い時間ですからね、気をつけていただきたいですね。それではグレープフルーツジュースというのもよく言われますが、こちらはどんなお薬と相互作用があるんでしょうか？
はい、グレープフルーツジュースの場合は、
はい、
その中に含まれる薬物代謝酵素によって相互作用が現れます。その薬物代謝酵素によって薬を分解して排出する能力が低下してしまって、薬が体内に長く残り薬が効きすぎてしまうことがあります。
はい、
例えば血圧を下げる薬の一種でカルシウム拮抗薬と呼ばれるものや、コレステロールを下げる薬、あと睡眠薬の一部などです。これらに関しては多くの薬が該当するため注意が必要となります。
はい、グレープフルーツジュースと相互作用があるっていうお薬、種類が多いんですね。
そうですね、
注意が必要ですね。
はい、
それでは同じような柑橘類のみかんですとかオレンジジュースもそうなんですか？
はい、温州みかんや オレンジジュースには薬の影響を受けやすい薬物代謝酵素は含まれていないと言われておりますので、うん、影響はありません、
はい、
またレモンは皮の部分には含まれていますが、うん、果汁や果肉には影響がないと言われています。ただしグレープフルーツジュース以外にもグレープフルーツそのものや、うん、夏みかん、八朔、文旦などには注意が必要です。今飲んでいるお薬が気になる場合は薬剤師に相談してみてください。
はい、これはねしっかりとご自身が飲んでいるお薬と何がいけないのかっていうのはちゃんと自分で把握してた方がいいですね。
そうですね、
では他にはどのような食べ物に注意が必要ですか。
はい、例えばチーズと相互作用があるお薬があります。
はい、
チーズにはチラミンといわれる成分が多く含まれています。お薬がチラミンを分解するのを阻害するために頭痛や血圧上昇を引き起こしてしまうことがあります。またお酒に含まれるアルコールとの相互作用は薬の効果が強くなったり弱くなったり副作用も出やすくなることがあります。
はい、
お薬もアルコールも体内では肝臓で代謝されるため肝臓に大きな負担がかかり相互作用を引き起こしてしまいます。また食べ物ではありませんが、
はい、
喫煙による相互作用もあります。
なるほど。
タバコの煙の中には非常に多くの化学物質が含まれていますがその中には薬物代謝酵素の量を増やしてしまうものがありお薬が効きにくくなってしまうことが分かっています。タバコによる害は相互作用だけではありませんので健康のためには禁煙をお勧めいたします。
確かにそうですね、
はい、
ちょっと考えてみていただきたいと思います。でもお薬と食べ物の相互作用って私思っていたよりもたくさんあるんだなっていうことに気がつきました。
はい、
ね、
そうですね、
時間をずらせば大丈夫なものと時間は関係なく食べてはいけないものがあるっていうのはこれ特に注意しないといけないですね。
そうですね、
これからはお薬をもらうときには食べ物飲み物との相互作用についても薬剤師さんにしっかりと教えてもらおうと思います。
はい、お薬と食べ物の相互作用以外にもお薬について気になることがあれば薬剤師にお気軽にご相談ください。
はい、ということで今日は薬と食品との相互作用について三和薬局の奈良本康子さんにお話をお伺いしました。奈良本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話来月もお聞きください。